ドクトルかっちゃん笑顔で元気、皆様明けましてお
めでとうございます。みぎちゃんおめでとうございます。
かっちゃんおめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さあ今年も皆様の笑顔と元気があふれるように頑張ってまいりますよ。昨年もおはがきたくさんいただきました。皆様どうもありがとうございます。今年もねたくさんのおはがき紹介してまいりますよ。まずは大阪府橿原市から増田恵子さん。毎週楽しく拝聴しています。私は冷たいビールがやめられません。困りました。本当に困りました。長生きできないんですよね。かっちゃん先生なんかいい方法ありませんかとのことですね。続いては大阪市住吉区、ラジオネームガーデニアさんです。かっちゃん先生みゆきさんこんにちは。毎週楽しみに聞いています。聞くたびにつくづく食べ物腸の大切さについて考えさせられています。私はついつい食べ過ぎてしまうのですが、健康はもちろん若さを保つためにも腹八分目がいいそうですよね。かっちゃん先生どうですか。食べ過ぎない工夫や意識の持ち方教えていただきたいですとのことです。はい、他にも本当たくさんいただいてるんですよ。泉佐野市からは三田静子さん、東大阪市石川京子さん、大阪市阿倍野区は上田信恵さん、貝塚市桑原幸子さん、京都市伏見区からは安見藤子さん、堺三原区から森脇ひろ子さん、皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます、ね。はい、あお正月から嬉しいですね。
嬉しいですね。まあビールをやめられないという私と全く同じ悩みを抱えた人
そうですね、まあ、冷たいビールがやめられないんだったらね、やっぱりビールはね、ちょっとぬる感にしてね。いや本当にあの生ぬるいのはまずいけど、うん、40度ぐらいのねビールって結構美味しいですからね。でやっぱりお正月ね、はい、食べ過ぎてね、うん、ゴロゴロしてね、うん、太っちゃったかなと思ってる人いると思いますけどね。
いいですよきっと、
まあ、まあまあ3日ぐらい食べたっていいですけどね、うん1ヶ月続けるとちょっと危ないですね。
まあ確かに ね、ただ1キロ太るのは簡単だけど戻すの大変ですよね。
そうですね。まあ今年ね、まあ、ダイエットの話もねしていきたいと思うんですけどね。
はい、
みゆきちゃんお正月ゆっくりできた？
そうですね、年末年始結構ゆっくりして、うん、まあ私もくっちゃねくっちゃねになっちゃいましたね。
そう、今日からお仕事ないね。
そうなんです、ね、今日からスタートです。
ねね、朝も元気いっぱいのある番組で出てたよね。
はい。
で、美味しいもんどんなもの食べたの？
これね、ちょうど年末に、うん、まあ、その朝の番組で紹介させてもらったんですけども、はいはいはい、簡単で、まあ、子供たちにも食べられるおせちを作ろうということで、はい、紹介した中で、まあ、サーモンを、はい、まあ、茶巾包みにして中にクリームチーズとかこう黒豆とか入れたりとかして、はいはい、そういうちょっと、まあ、アレンジしたおせちを今回はいろいろ作って、
はい、
はい、まあ、それと、まあ、お酒とということで、はい、たっぷりいただきましたよ。
まあね、あれたまたま私も去年番組見たけどね、まあ、美味しそうだもんね。
そうなんですよ。
ただ黒豆はなんか買いなさいとか言ってたけどね、うん
今年は買わずに炊きましたよ。
そうですか、
はい、
まあね、私は相変わらず、ね、もういつも黒豆と、うん、あと数の子とね、まあ、ちょこちょこっとね、食べてたんですけど、まあ、家内がね毎年ね年末しっかり作ってくれるんでね、
うん、
で、まあ、黒豆はまあ大体ね私がいつも炊いてたんですけども、まあ、今年も美味しく炊けました。
ちゃんとふっくらと。
そう、ね、で、まあね、去年のね11月、まあ、一人暮らしのね91歳のおばあちゃんがいるんですけどね、で私、まあ、子供さん亡くなって一人暮らしになったんで、もう2年ぐらいお世話ずっと続けてるんですよ、
うん、
でね、11月にね足が腫れてね、痛くてね歩けなくなったの。
それは原因は、
まあ、炎症ですね足首のね、
はあ、
それでね病院入院されて、でも91歳でね、入院してね歩けなかったらもう本当に歩けなくなっちゃう人多いでしょ。
そうですね、そのまま寝たきりになるパターンが多いですよ ね、
で、 ね、でも1ヶ月で復活してね。
あ、そうなんですか。
そう、
あら、よかったですね。
でね、大変なのがね、ね、猫飼ってんのよ。
お世話されに行かれてましたもんね、かっちゃん。
だから病院行って、うん、次猫を見に行って、
うん、
っていうのをね、まあ、1ヶ月ほど続けてたんですけどね。でもやっぱりね、大正生まれの人、
はい、
ね、丈夫、元気、
もうやっぱり基礎が違うんですかね、体の。
うん、それとね、やっぱまあね、根性も違うよね。
ああ、そうですね。
うん、クソ負けるかっていうね、
うん、
感じでね、まあ本当にね、まあ、嬉しかったんですけどね。で、まあ今年からね、リスナーの皆さんもね、100歳を目指してのね、健康管理に 取り組もうかな、皆さんと一緒に。
ねね、そう、一人だとなかなかね、ついつい怠けがちですけど、みんなと一緒だったらできそうな気がします。私も
そうですね、うん、だからその100歳目標にしてたらね、まあまあね、それなりにね、まあその100歳無理としてもよ、
うん、
ね、まあ80代後半から90代まで元気でいれるかもしれないし、
はい、
ね、でね、100歳まで生きようと思ったらどうしたらいいと思う、うん、
どうしたらいい、どうでしょう、ストレスをためないとか
簡単なのよ、はい、長生きしようと思ったら、うん、長生きした人の真似したらいいわけよ。
あ、そうか、サンプルがいらっしゃるんですものね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
ね、だから、まあ、要するにまず大病にならない健康管理、
ええ、
ね、まあね、いろんな病気があるけど、まあ、うん、これ大きな病気しちゃうとね、まあ、かなりリスクを背負っちゃうから、
うん、
ね、だから、まあまあ、脳卒中とか心筋梗塞とかね、まあ、がんとかならないような健康管理をすること、
ええ、
であとね、まあ、60代70代80代、ね、年齢とともにですね、やっぱり体はね、まあ、こう徐々にこう老化していくわけですから、
うん、
それに合わせた健康管理で、まあ、必要だと思うんですよね。だから例えばスポーツが好きでいろんなスポーツやってる人いるけど、ね、まあ、年いってその激しいスポーツ無理ですからね。
そうですよね、
はい、
う
ん、でね、その90歳のおばあちゃんは、ね、結構ね、あの歩いてるの、
あ、有酸素運動でやっぱりウォーキングいいんですよね。
いいですね、
うん、は
い、であとね、まあ、大事なやっぱり食事ですね。
やっぱりもうそこが一番要ですよね。
でね、洋食と和食ね、うん、でやっぱり和食の人の方が長生きする傾向にあるし、でたくさん食べ過ぎるよりね、まあ、若いうちにですよ、だけどある年齢な、ね、年齢とともに、まあ、素食の方が長生きしますね、
うん、そうですね、やっぱりそんなにエネルギーも使わないですから、そんなに摂取する必要もないんですよね、きっとね、
うん、だから素食って言ってもね、要するにおかずね、動物性のものをあんまり食べ過ぎない、
うんうん、
ね、まあ、お魚以外食べない人とかね、まあ、そういう人もいらっしゃるし、
うん、
ね、やっぱり食べ物大事なんですよね。で、あの食べ物でね、一番悪い食べ物、
はい、
これお食っていうの
お食ですか。
そうそうそう、
お食どっちも悪そうですけどね、はい、
で、あとね、まあ、趣味いろいろあるでしょ、
うん、
で私のね、あの祖父も祖母も90代まで元気だったんですよ、
あ、そうなんですか。
でね、まあ、そのおじいちゃんがね、まあ、94、5歳の頃ね、
はい、
いろいろ話聞いたんですよ、
うん、
で同級生で長生きした人ってどういう生活してんのって、
うん、
で、まあ、当然食事の傾向もね、
大
事ですけど、あと趣味、
はい、
長生きする趣味って何だと思います。
長生きする趣味ですか、なんでしょうね、釣りとか
、うん、それもいいけどね、
うん、
じゃあ早死にする趣味は。
早死にですか、なんでしょう、ゴルフとか
いや、ゴルフはね結構 ね、
いい
ね、あれストレス発散になってね、だからあの上手な人と下手な人いるでしょ、
はい、
どっちが得だと思います、ゴルフは。
あ、下手な方が たくさん歩かないとダメですよね、う
ん、たくさんある、同じお金払ってたくさん歩いてねでたくさん打てるから、
ええ、
一度あたりは下手な人の方が得なのよね、料金安いのよねで ね、 でね、さっきね、まあ、ストレスって話しましたでしょ、
ええ、
ね、要するにストレスがたまる、
うん、
ね、趣味が一番体に悪いってことなんですよね。
はあ、例えば、
だから例えばギャンブル、
あ、そっか、
だからそのおじいちゃんの、ね、うん、同級生でギャンブルが趣味だった人が一番最初にみんな死んでいったって、
はあ、イライラしたりしますもんね。
でその次がね、
うん、
読書する人、
はい、
あんまり動かないで本ばっかり読んでる人ね、
うんうん
うん、が次いなくなったって、
はあ、そうか、なんかこう勉強にはなるけどそればっかりにやっぱり特化しちゃうとダメなんですね。
そう、うん、でその次がね、スポーツ、
うん、
ね、スポーツって体にいいと思うけど、
うん、
ね、だけど、まあ、その次いなくなったのは、まあ、いろんなね、まあ、
はい、
ご年配の方がやるスポーツありますよね、でそういう方が次いなくなっていった。
あら、
で最後、
はい、
3人生き残った人、
はい、
みんな園芸をやってた人。
園芸ですか。
そう、
え、盆栽したりとかそういうことですか。
そう、だから土を触ってね、うん、まあ、ちょっと畑したりとか、うんうん、ね、そういう人がみんな長生きしたの。
あ、でもそう考えるとうちもまだおじいちゃんおばあちゃん健在なんですけど、はい、90過ぎて、はい、2人ともまだ畑仕事してますね。
はい、
は
いいことですね。
はい、あ、 それがいいんですね、うん、これなんででしょう。やっぱり土を触ることによってなんかセラピー効果みたいなのがあるんですかね。
やっぱりその土の中の、ね、エネルギーとかね、そういったものもありますよね、うん、まあ、するとね、結構園芸やってる人ってね、あの動物飼ったりとかね、まあ、そういう人も多いんですよね。
はい、
だから動物を可愛がって、うん、ね、で植物も可愛がって、うん、ね、だから例えば植木鉢飼って水もやらずにね、こう枯らす人いるでしょ、ね、それとか金魚飼ってきて金魚もうすぐね死ぬ人とかいるでしょ、
ね、いますね、はい、
でもね、やっぱ生き物と食べ物を大事に しないと、うん、ね、家って栄えないって昔から言うんですよね。
じゃあもう何も緑を飾らないお家とかよりはきちんとお手入れした緑なんかをやっぱり飾ってる方がいいし、
うん、だから生き物を飼うんだったら、うん、やっぱりちゃんと面倒見てあげること、うんうん、でね、もう面倒見れないんだったら飼わないこと。
そうですよ ね、かわいそうなだけですもんね、
う
ん、
だからね、もう増加にしとくとかね、そういう場合はね、まあ、ただやっぱりね、土を触るっていうのはすごくいい健康、ね、健康法で、まあ、外の空気も吸いますよね、うん、
ね、はあ、そうなんですか。
で、まあ、今年はね、うん、まあ、皆さんが100歳まで生きるように、ね、しっかりとお話しさせていただきたいと思うんですけど、
はい、
まあ、基本はやっぱり自然治癒力、うん、自分自身の自然治癒力をどうやって向上させるか、
うん、
ね、で様々な症状の原因とか老化の原因、ね、全て血液の汚れと血液の循環不良なんですよね、
う
ん、
そうですね。
でその要因としては、まあ、食べ物、食生活と、それからあとやはりその、まあ、心の問題、
うんうん、
それからあと筋肉の緊張で血液循環って悪くなりますから、でこの3つの部分を、まあ、また掘り下げてね、お話しさせていただいてですね、
はい、
まあね、今40歳の人は65年後の健康に役立てていただけたらと思います。
昭和7年から79年、培養熟成した乳酸菌酵母菌から生まれました。発売から26年、たくさんの方々にご愛用いただいています。乳酸菌生産物質ビオネ、販売店のお問い合わせは 0120-131-043 ビオネまで。
あなたの体冷えていませんか？三井式温熱治療器で体の芯からポッカポカ、温熱治療で体のケアを。販売店とサロンのお問い合わせは 0120-131-0430120-131-043 ビオネまで。
タンポポの綿毛のように柔らかく、あなたを包むほのかな香り、寝覚めの体に温かい贈り物。日本バイオケミカル研究所のタンポポコーヒーとタンポポティー、タンポポの根っこから生まれました。憩いのひとときは真心の愛、タンポポコーヒータイム。
ではここで番組から1月のお年玉プレゼントのお知らせです。舞茸活性粒3990円を10名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501、ラジオ大阪、ドクトルかっちゃん、笑顔で元気、1月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募、お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中見ゆきがお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社、日本バイオケミカル研究所の提供でお送りしました。